ローマ人への手紙5章11節。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。宣教です。私たちは神を喜んでいますと出して、大高牧師より宣教をしていただきます。
今日私たちに与えられております御言葉、ローマ書の5章11節ですけれども、この5章11節は5章の1節から10節のまとめになっております。最初に流れを簡単に確認しておきますと、1節から2節では5章の1節2節では信仰義人の結果について語られていました。信仰によって義と認められた、その救われた結果について語られていました。それは神との平和を持っているということ、また今立っている恵みに導き入れられたということ、そして神の栄光に預かる望みを喜んでいるということでした。で、さらにそればかりでなく、苦難さえも喜んでいますとパウロは語りました。で、そのように語る理由、苦難さえも喜んでいますと語る理由として、3節の後半から5節にかけて、最終的に苦難が希望を生み出すことになるからだというふうに語りました。またその希望は失望に終わることがないとも言います。で、その失望に終わることがないという理由として、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているということが挙げられます。で、続く5章の6節から8節では神の愛について語られ、十字架に神の愛が表されていたことが語られました。そして9節10節では信仰の確信について記されました。信仰の確信、神の怒りからの救い、御子の命による救いが確かであることについて語られました。その流れの中で11節です。11節をもう一度読みしますと、それだけではなく、私たちの主イエスキリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。この11節は、それだけではなくと始まります。それだけではなくというのは、情報をさらに付け加えるときの表現です。この言葉はどこにかかるのか、もう直前の10節と考えることももちろんできますが、少し離れてはいますけれども、5章3節にかかってくるのではないかと考えられます。この5章11節には、それだけではなく、私たちの主イエスキリストによって私たちは神を喜んでいますとありますが、この喜んでいますと訳されている言葉は5章1節から11節までで3回使われます。一つが2節、神の栄光に預かる望みを喜んでいます。3節、苦難さえも喜んでいます。そして11節、神を喜んでいます。この3回です。そしてこの3節に出てくる苦難さえも喜んでいますというこの後で、話自体は少々横道にそれていきます。苦難を喜ぶ理由について語り、続けて神の愛について、そして9節と10節では救いの確信について語られました。ですから話としては少し横道にそれていく。で、パウロは11節でまとめに入るにあたって、 神の栄光に預かる望みを喜び、苦難さえも喜びと語りつつ、それに加えて最終的に神を喜んでいると語ろうとしているのではないでしょうか。究極的に信仰によって義と認められた私たちは神を喜んでいると語ろうとしていると考えられます。救われた私たちは神を喜んでいるんだと。パウロは11節で、それだけではなく私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいますと語るわけですが、これはもう断定的な宣言です。喜んでいますよねとかではない、喜んでいます。で、ここで喜んでいますと訳されている言葉は、下の中を見ますと11節の11と書いてあるところに、あるいは誇りとしていますと書かれています。下の方に11と小さく書いてあるところにアスタリスクで、あるいは誇りとしていますと、そう訳せますと。で、これは2節の中にも記されています。2節の中を見ましても、あるいは誇りとしていますと。多くの日本語訳の聖書ではここは誇りというふうに訳されています。私たちが誇るということと喜ぶということは、まあ、似ていますから、喜んでいますと訳すことも可能ですけれども、誇りと理解した方が分かりやすい面もあります。というのは、ここでパウロが意識しているのは3章27節と考えられます。1ページめくっていただくと3章27節がありますけれども、3章27節には次のようにあります。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか。行いの律法でしょうか。いいえ、信仰の律法によってですと。まあ、ここだけ読むと分かりづらいところもありますけども、この前には、人は律法を行うことによってではなく、信仰によって義と認められる、救われるということが語られました。人は行い、良い行いをしたから救われるんじゃないと。人は信仰によって救われるということが語られて、で、パウロは27節で、3章27節でこう語りかけるわけです。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうかと。そして続けて、それは取り除かれましたとなります。私たちの誇りは取り除かれた。私たちは行いによって救われるんではなくて、信仰によって救われるんだと。もし行いによって救われるならば、誇ることはできるかもしれません。しかしそうではない。信仰によって救われる。その点において私たちの誇りは取り除かれた。で、この3章27節で誇りと訳されている言葉が5章2節3節11節で喜んでいますと訳されている言葉の名詞の形がここで使われています。ですから私たちが信仰によって義と認められたことによって私たちの誇りは取り除かれたと。で、そのように語りつつ、信仰によって義と認められたクリスチャン、新たにされたクリスチャンは、新しい誇りがあるんだということです。新たな誇りについて語られています。それが、神の栄光に預かる望みであり、苦難さえも誇れるということであり、神そのものを誇れるということです。で、この神そのものを誇るということは、他の箇所でパウロが語っている、誇る者は主を誇れという御言葉とも重なります。ただし、この誇り、喜びというのは、 自分で得たものではありません。自分の行いによって勝ち取ったものではないわけです。五章の十一節を見ていただきますと、私たちの主イエス・キリストによってとあります。これまで何度も確認してきましたし、強調してきました。キリストの中心ということです。キリスト中心。このような、キリストによってという表現は、五章一節から十一節の間だけでも何度も出てきます。一節、私たちの主イエス・キリストによって、二節、このキリストによって、九節、キリストの血によって、十節、御子の死によって、十一節、主イエス・キリストによってと、何度も何度もキリストによってということが出てきます。私たちの罪を背負い、十字架にかかり、神の怒りをその身に受け、十字架で死なれたキリスト、そして死に打ち勝ち、復活までされたキリスト、この主イエス・キリストによって、私たちは神を喜ぶものとされました。パウロは五章十一節の後半で、もう少し具体的に神を喜ぶ理由を語っています。十一節全体をもう一度読みしますと、それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を喜んでいます。キリストによって、今や私たちは和解させていただいたのですと。パウロは11節後半で、キリストによって、今や私たちは和解させていただいたのですと語ります。ここにもキリストによってという言葉が再び登場しますが、これも当然です。それは10節に続いて、11節でも和解について語られているからです。ただここで注意しておきたいことが一つあります。それは、和解という日本語が誤解をもたらすかもしれないからです。と言いますのは、日本語で和解という言葉を辞書で調べますと、民事上の紛争で当事者が譲り合って争いをやめることとあるからです。法律的に和解というのを考えるときに、当事者が譲り合って争いをやめる。日本語の和解ですよ。しかし、聖書が語る和解というのは、そうではありません。五章十節でも明らかですが、ここでは他の箇所を開いて確認をしたいと思います。少し後ろに第二コリント、コリント人への手紙第二があります。ローマの後ろにコリント第1があって、第2コリントがその後ろにあります。5章。コリント人への手紙。ページ数で言いますと361ページであります。コリント人への手紙の第2。5章。17節から21節をお読みします。その中の18節が中心ですけれども、この流れがありますから、5章の17節から21節をお読みします。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあって、この世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで、神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと。ローマ書の 五章十節十一節もそうですし、またこのコリントもそうですが、和解させですとか、和解させていただきなさいという表現が見られます。和解するということは、もともと対立していた者同士の関係が回復することも意味するわけですが、この和解の主導権は神が握っておられることがわかります。人間が頑張ったから、人間の行いが神との間に和解をもたらすわけではありません。それは当たり前といえば当たり前です。もともと神から離れていったのは人間の方からだからです。人間の方から人間の側が神から離れていきました。アダムとエバは神のもとから自ら離れて生きることを決断しました。その子孫である私たちは神に背を向けて歩き続けているわけでして、和解することなどできませんでした。神の方が主導権を握り、イエス・キリストをこの地上にお送りくださり、和解する道を備えてくださいました。イエス様の十字架、イエス様の十字架の死によって、私たちは神と和解させていただくことができました。ローマ書の方に戻っていただきまして、この五章十一節、でのパウロの論調は、まあ、私たちは神を喜んでいるということですね。そして、それはキリストによって和解させていただいたからだと語っているわけです。だから神を喜ぶんだと。で、このパウロの宣言、はっきりと断言した言葉、私たちは神を喜んでいますという言葉にドキッとすることはないでしょうか。パウロははっきり、私たちは神を喜んでいますと断言しています。私はではなく、私たちはと語ります。そしてその根拠として、喜びの根拠として和解を挙げます。神と和解させていただいた。この神を私たちは喜んでいるとパウロは語ります。前の十節とも関連しますが、もともと私たちは神と敵対していました。意識をしていたか否かに関係なく、救われる前の私たちは神に敵対していた。私たちは怒りの器であり、滅びの中にいました。さまよっていた。その私たちが神の一方的なご愛によって救い出され、和解させていただいた。私たちの立場が大きく変えられた。大転換が起こった。滅びに向かっていた人生から、天の御国を目指して歩む生涯に変えられた。怒りの器であった私たちが憐れみの器とされた。悪魔の子であったところから神の子へと変えられた。しかもそれは自らの力、自らの手で勝ち取ったものではないのです。一方的な神のご愛、恵みによる。そして神との平和が与えられ、神との交わりに生きるものとされた。さらには神の栄光に預かる望みも、天の御国への希望も与えられた。死の恐怖から解放され、命を喜ぶものとされました。死の向こう側に確かな希望が与えられた。苦難さえも喜ぶものとされた。それはひとえに神の愛、神の恵みによります。キリストをお送りくださり、私たちを救いに導いてくださった神の恵みによるのです。ここまでしていただいた私たちです。このように考えるとき、私たちが神を喜ぶのは当然のことと言えるのではないでしょうか。神との和解に至る道に思いを馳せるとき、 神を喜ぶのは当然の結論と言えるのではないでしょうか。私たちは神を喜ぶ人生に変えられたのです。私たちの人生において、救われる以前と救われた後で何が変わったか。様々あるでしょうが、変わったことの一つは、神を喜ぶ人になったということでしょう。神を知らない人生、神なき人生から、神を知り、神に出会い、神と共に生きるようになった。そして神から多くの恵みをいただいていることに気づかされた。神は全宇宙の創造者であり、支配者であり、王です。その神が私のような一人の小さな存在に目を向け、救い出してくださった。自己中心の生き方から変えられ、神中心に神を喜ぶ人生に変えていただいた。この私たちは神を喜んで生きるのです。今日最後に私たちは御言葉から問われます。御言葉から自分の状態を確認する必要があります。私は神を喜んでいるだろうかと。私は神を喜んでいるだろうか。神というお方の存在そのものを喜んでいるだろうか。この問いは自分の信仰の状態を確認するには適切な質問でありましょう。もし喜んでいないとしたら、その原因は何だろうかと考えてみる。何がそれを邪魔しているのでしょうか。もちろん、私たちが生きる現実の中で、いつもいつも喜びに満たされているわけではありません。クリスチャンになったらもう毎日がハッピーで何でも幸せというわけではありません。思いもよらぬ苦難に悩まされることがあります。神様なぜですかと問いたくなるような現実に置かれることがあります。それによって喜びが一時失われるということもあるかもしれません。しかしその状態に、喜びがない状態にとどまることなく、何が原因になっているのかを見つめながら、神との関係を回復、解決することは大切なことです。この問いから、私は神を喜んでいるだろうかという問いから逃げることなく、そのままにすることなく、再び神を喜ぶ歩みへと戻されたい。もし自ら神から離れていたことに気づかされ、神との関係を回復したいと願うならば、神から離れていた罪を告白し、御言葉と祈りの生活を取り戻し、神との関係を回復する。もう一度キリストの十字架を見つめ、キリストの贖いを黙想し、十字架によって神との和解が与えられたところに立ち戻っていく。いつも申し上げるように、私たちの信仰の原点は十字架です。イエス・キリストの十字架の死と復活です。再び問います。あなたは神を喜んでいるでしょうか？いつの間にかかつてはあったはずの喜びを失ってしまってはいないでしょうか？喜びを失った原因が忙しさなのか、悲しい出来事なのか、それは人それぞれあることでしょう。手遅れにならないうちに修復していただきたいのです。私たちと神との関係が和解へと導かれるために、 その身を捧げてくださった御子を見つめ、御子を通して、イエス様を通して神を喜ぶ。ローマ書の5章9節10節は、ある意味で未来のことについて、やがてのことについて、神の怒りからの救い、御子の命によって救われるとあって、これらは未来の救いについて語られました。やがての救いに。しかしこの11節は、今のことです。今、私たちは神を喜んで生きる。私たちは神そのものを喜ぶ。得てして私たちは周辺的なものを喜びやすいものです。神様からいただくことができる恵みに目を向け、それを喜ぶことはします。もちろんそういう部分も当然あって良いわけですが、神そのものを喜ぶ。プレゼントを喜ぶだけでなく、プレゼントをしてくださった方そのものを喜んでいく。神を喜ぶ生き方そのものに、神との生きた交わりがあります。神が共にいてくださる幸い。偉大な神が自分のそばを歩いてくださる幸い。私たちはこの神を喜び、誇り、賛美する。この礼拝に来るということが、最も代表的な神を喜ぶ行為です。大切な日曜日を、ゆっくり多くの人がしている中だ。しかもこんな強風と雨の中、まあ今晴れていますけれども、皆さんは時間を大切にして神を喜び、礼拝するために来ている。礼拝に来るということは、最も代表的な神を喜ぶ行為です。まあ、そこまで考えていないかもしれませんけれども、また日々の歩みの中にあって、本当に神が共にいてくださる幸いに目を向け、私たちを離れずにいてくださる幸いに心を向け、神ご自身を共に喜び、誇りたいと思います。神というお方を喜びつつ、この一週間も主と共に歩ませていただきましょう。ひととき語られたことを覚えて黙祷をしましょう。お祈りを捧げます。それだけではなく、私たちの主イエスキリストによって、私たちは神を喜んでいます。私たちの救い主、イエスキリストの父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。罪と滅びの中にいた私たちを、御子のイエス様の十字架の死と復活によって救い出してくださり、私たちに永遠の命を与えてくださいましたことを覚えて心から感謝を申し上げます。私たちは、この救い出してくださった神様を喜んで歩ませていただきたいと願います。しかし神様、私たちが生きる現実の中にあって、必ずしもそうでないこともあります。苦難があり、困難があり、悲しい現実があり、なぜこんなことが起こるのかと神様に問いたくなるようなことも多くあります。そのような中にあって、苦しんでいるお一人お一人のうちに主が憐れんで、御手を差し伸べてくださって、今一度あなたを見上げ、神を喜ぶ、神を誇る歩みへと戻してくださいますようにお願いいたします。日々の歩みの中にあって、この一週間お一人お一人が置かれている場にあって、神を喜び誇る歩みへと導いてください。期待を持って、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。